紹介、あのトランジション鎌倉の、
はいはいはいね、まずちょっと TT 鎌倉がちょっとどんな雰囲気の団体かをまず知ってもらうのが一番いいかなと思いまして、実はあの2年前に NPO 映像祭っていうのは神奈川県であって、50団体ぐらいはこれあの参加したんですよね。でどうせやんならもう優勝狙うかっていう感じで、まあ、だけどすごい緩い感じでやったんですけど、マジで優勝しちゃってね、 NPO 映像祭で、これはあの3分間でまとめるっていうルールがあって、でその参加者ができるだけ出る、それから楽しさを伝える、それから何をやってるかちゃんと明確になる、この3つのポイントで一応あの検査されまして、一応優勝しました。それをまず見ていただきましょう。はい、はい、じゃあお願いします。
じゃあ行きます。
元に戻れば、これもう入ってる。
ところで皆さん、鎌倉の幕府ってどこにあるかご存知ですか？
はいはい、八幡宮。
はい、大仏。
町が中心だからやっぱ八幡宮じゃない？
残念ながら正解者はおりません。実はここに幕府があったんですよ。
普段住んでいても意外に知らないことって多いですよね。町づくりの基本は町をよく知ること。鎌倉あるもの探しは歴史だけではなく文化、自然、人など地元の資源を生かして今後にそれを生かしていくためのプロジェクトです。
素晴らしいです
ね。素晴らしい。
これあのちなみに私が脚本作りました。あの丸眼鏡のおばちゃんいるでしょ、あれはね鎌倉でねめっちゃ有名なおばちゃんなんですよ。365日ね同じ服着てることがないっていうね、全部違う服ってすごいおばちゃん、動く ね、 あのね回覧板って言われてます。あの人に喋れば何でも伝わるっていう。
すごい、
はい、そうなんです。でちょっとじゃあこれを一部ずつ持ってない方は回していただいていいですか。あ、使おうかな。そうだね、プロジェクター使わないです。で、あの私あのこれをあのパワーポイントと呼んでますが、これでいきます今日は。はい、トランジションタウンの前にちょっと釜のお話をします。 で釜輪というのは実は2008年に立ち上がってるんですね。で先ほどの TT、トランジションタウンジャパンが立ち上がった時かな、ね、その年に、くしくも同じ年に釜輪っていうのは実は鎌倉に立ち上がって、でこれがほぼもうトランジションタウンの考え方と同じなんですよね、自然だとか人間に負荷をできるだけ与えず持続可能な街づくりをしていこうみたいなことを考えて立ち上がりました。でその1年半後に、釜輪の中のプロジェクトとしてトランジションタウン鎌倉というのは実は最初起こったんですね。ところが、まあ NPO 釜輪の方は釜輪でいろいろなプロジェクトがあって、でトランジションタウン鎌倉の方でもいろんなプロジェクトが出来上がったことで、まあ、これが分かれたというか独立しました。でたまたま僕が両方代表をやっている関係でうまく、まあ、バランスを取りながらやってるんですけど、人種が結構違うんですね。こっちヒッティ系っつうか、いわゆる朝系というか、そういうちょっと緩いね、悪く言うとちょっとだらしない、時間どうでもいいみたいな、あと太鼓と音楽と酒があればいいみたいな、そういう方々として、でこっちは割ときっちりやる感じの人なので、あえて一緒にやらなくてもいいんじゃないかなということで、わざわざちょっと分けたというか、まあ、自動的に分かれたんですね。ところが、まあ、一緒にそこの各々のメンバーが一緒にやっているプロジェクトもあるし、一緒にやっているイベントもあるし、なので別に仲が悪いわけでもないし、みんな共同でやっていて、でつい3日前かな、8月5日も発酵の日って言って、鎌倉の発酵をね結構テーマに活動してるんですよね。で発酵っていうのは発酵食品っていうね、日本が世界に誇る、発酵食品、日本文化ね、それとあと人と人が発酵していろんなものが生まれていくっていうことと、まあ、掛け合わせて発酵の日、発酵の街って言ってるんですけど、それの、まあ、大お祭りが盆踊りをやりながらあったんですけど、でこのリリーちゃんもサックス奏者で、ね、
500人くらい集まったもんね。
700人です。
700人すげー。
それも、まあ、釜輪のメンバーがいたり、トランジションタウンのメンバーがいたり、いろんな人がこうサポートしながらやってるということなんですね。でざっとこれ3年ほど前に書いた、これ模造紙なんだけど、それでもこんだけ今プロジェクトがあって、でさっき三階さんも言ってましたけど、ちょっと今疲れちゃったなみたいなのもあるので、やってないものも実際あるんですが、ほぼ活動してる感じです。それで、その中でトランジションタウンのところを細かく言うと、皆さんの今お渡ししたチラシのところで、ちょっとさっきビデオにも出てきましたけど、この鎌倉あるもの探しっていうのが、もう通算100回ぐらい実はやっていて、ほぼ毎月やってます。でこれはさっき言ったように、鎌倉ってすごく、観光都市で有名なところではあるんだけども、逆にその観光で有名だからこそ観光スポットに行ってそれで終わりってことが多いんですよね。で僕ら住んでいる人間でも観光スポットは知ってるけど、それ以外の魅力よく分かんないみたいなことがあるので、それではその地域の、持続可能な街づくりっていうその基本をね知ることができないということで、その観光スポットではないところにこそ鎌倉の魅力があるよと、でそこに資源がいっぱい隠れているというのをみんなで探して歩こうというのをやっています。であとはそのチラシにあるような、さっきもちょっとビデオで出てきましたけど、今一番力入れてやっているのが、鎌倉ロマンチカというプロジェクトですね。でこれは今仕事にしても生活にしてもデジタルって必ず必要なものなので、それを否定しているわけではなくて、ただ依存だとか、マナーモラルの問題とか、まあ、いじめだとか自殺とかいろんな今社会問題が起きてますよね。なのでそれを便利なものとして、ちゃんと利用していこうと、利用されるんではなくて、で利用しているようで実は利用されていることがあったり、まあ、本当に依存症になったりとかっていうこともあるので、うまくそのデジタルと、その対極にあるアナログをバランスよく使っていきましょうっていうことを、やっていて、でここ3年ぐらい前からデジタルデトックスっていう実はねイベントをやっていて、で最近ねメディアがねやたらそれをねこれちょっと取り上げないわけにいかないぞっていうことになったらしく、やったら取材があるんですよね。 でこの間もちょっと NHK
から NHK から日本テレビから、
そうなんですよ。でそれをあの瑞穂さんがすごい面白い、まあ、プロジェクトだということで今回札幌でも立ち上げると、うん、いうことで後ほどなんか映像出ますかね、うん、
映像は出ないけど
出ない、
う
ん、実物が、あ実物がね、じゃそれは後ほどまた報告します、はい、それから、はい、あと TT サロンはさっき出てきましたけど、あとね、ビデオで出てこなかった太陽光っていうのがあるんですけど、これはエネルギーのことをみんなで語ってるものですね。でエネルギーは僕らのスタンスとしてはその自然エネルギーをどう作っていこうかということもあるんですけど、まずあの自分たちの使っているエネルギーを見直そうってことをやってます。なのでアンペアダウンというのがまず基本になってて、自分のところの家のアンペアをまず減らす、
こういうなんかアンペアダウン不動産っていう、そう
これはアンペアダウン不動産っていうのがあって、
マトリーズをね、
うん、でアンペアダウンコンシェルジュっていうね、うん、美人の方々がいっぱいいらっしゃいまして、うん、その自分の家のアンペアの診断をしてくれるんですね。でどんな電化製品がありますかっていうことを聞いて、じゃあこれ30アンペアでいきますよとか20アンペアでいきますよっていう、そういう、まあ、指導ってことをして、で大概使うあの許容範囲より、ね、大きいんですよ基本、そうそう基本が。だからね、それを下げるだけでもちろん基本料金も下がるし、ってことは電気も、ね、もちろん使わなくて済むし、その基本料金が減るし、お金もね負担がかからないということで、まずそこから取り組もうと。そうすると電気に対する意識が、ね、みんな加わってくる、そんなことをやっています、はい、それからあとは暮らし部っていうのがもう一つこのチラシに書いてあると思うんですけど、トランジションタウンというのは楽しくつながるっていうのがねテーマであるんですが、鎌倉は楽しく作るっていうのをもう一つテーマにしてますね。で楽しく作るっていうのはどういうことかっていうと、場を作るとか仲間を作るとかってそういう意味もあるんですけど、何でもこうお金を出してすぐ買うんではなくて自分で作ろうって直したり、みんなで協力し合ったり、シェアし合ったりすることで物を買わずに、自分たちで、そうやって作って、生活をしていこうという、なんていうか丁寧な暮らしをしていくテーマにしてやっています、はい、それから、持ちつ持たれつっていうのがちょっとさっき藤野のところにも出てきましたけど、これも私は何ができるよと、私は何を持ってるよっていうリストがあって、それをもとに、まあ、お互いが貸し借りして成り立つっていう。でこの間あの TT 鎌倉でキャンプに実は行ったんですけど、キャンプ用品からテントからバーベキューセットから何やらもう全て何も借りずに調達できたっていうね、
車も
全部借りた、それで成り立ったっていうね、いうぐらい、まあ何かしらみんな持ってるっていう、そういう何ですかね、あのお金だけではない、つながりっていうことを非常に大事にしています。それであとはここに載ってたかな、あ載ってないか、プロジェクトはではないんですけど、鎌倉一日無線旅行っていうのがありまして、それはこのイベントの名前通りお金を使わずに鎌倉を一日、あごめんなさい、鎌倉を一日お金を使わずに旅してみようっていうやつなんですね。で普段お金をいただいて商売をしているお店がその日はお金をいただかないんです、ね、
お金が使えない、
そうお金を使えないんです。でお金使えないで何するかっていう、真心をこう伝えるっていう、それによっていろんなサービスを受けられるってことをやってるんですね。例えば、普段500円でコーヒーが飲めるところをこの窓を拭いてくれたらコーヒー一杯サービスしますよとか、便所掃除してくれたらカレー一杯サービスしますよとか、あとは海のゴミを拾ってきてくれたらこういうサービスがありますよと、そういうサービスとサービス、それから知恵と、技術とか、まあ、いろんなそういうお金を返さないお互いの、得意技だとか、そういうものを交換しながら物事が成り立つっていうことをみんなで、経験してみようということをやっています。
この間の鎌倉無線で面白かったのは、うんうん、あのラーメン屋さんはそこあの煮干し出し取ってるんだけど、うん、それ煮干しの腹渡取りって結構大変じゃないですか、うん、200g 取ったらなんかご飯食べれるとか、あと自分が 持ってる食材を持っていくと、うん、あのカレー屋さんでスパイスすごい詳しい人がいて、うん、それで一品作ってくれたりとか、
うん、それいい。
あのトルティーヤじゃない、なんだっけ、ケサ、あの、うん、ケサディアとか、うん、そういうのを、うん、あの売ってるカフェは、うん、あの新しい新メニューのアイディアを書いてくれたらお茶飲めるとか、そういうすごいいいなと思って。
あとはあの呼び込みをするとたい焼きって言ってくれるからということで、ね、アイディアはすごい豊富なんですよ。だからそういうなんかサービスとサービス同士で成り立つっていうことをみんなで体験する。
でそれパタゴニアとかも参加してるんでしょ。
パタゴニア参加してます。でパタゴニアは環境系のまあ問題集みたいのがいろんなところに店内に散りばめられていて、その回答するたびにステッカーがもらえる。あ、
そこにパタゴニアがあるよね。
そうそうそうそうね、近くにある、うん、
でそれはあのお金を返さないってことでやってるんですけど、実は奥深くにあるものは便利なものっていうのを実は言いたくて、でさっきのデジタルもそうなんですけど、便利なものってすごく便利ってすごくいいイメージの言葉なんだけど、それがあまりに過度に使っていくと、失うものもあるよと。でその便利な裏側にも、デメリットがいろんなことがあるよっていうことをみんなに知ってもらうためにやってるんですね。でお金を使わないとお金を出してすぐやり取りがすぐ終わってしまうんだけど、こういう物々交換だったり知恵と知恵だったりいろんなサービスとサービスでやると、そこでコミュニケーションが生まれるんですよ。そうすると人とつながりがこうできるみたいな、そんなことを、みんなで体得してもらうようなことをやっています、はい。あとこのイマジン原発のない未来っていうね、これがもう大プロジェクトでして、この釜はもうあと TT 鎌倉もそうなんですけど、3つだけちょっとルールがあって、まず対立をしない、まあ、だから例えば原発を賛成している人でも何だこの野郎っていうことは言わないってことですね。で歩み寄る、対立をしないっていうのは一つです。それから、楽しくやるということと、それから鎌倉らしい独創的なアイデアでユーモアを加えると、この3つだけルールにしているんですけど、なのでこのイマジン原発のない未来っていうタイトルがね来てて、ここはあのもちろん原発みんな反対なんだけど、拳を突き上げて反対するんではなくて、イマジンお互いに、原発を賛成している人も僕らのように反対している人もお互いにより良い、今よりもっとより良い未来をお互いに考えましょうと、で寄り添って、お互いもっといい社会にしていきましょうということを、想像していこうということでやっています。なので、デモはせずにパレードをやってるんですね。で拳を突き上げる代わりに太鼓を叩いたり笛吹いたり、ぼんぼりを持ったり、でそこから実は盆踊りができたんですね。で最後のフィナーレでみんなで盆踊りを踊って丸く輪になって世界平和を祈ろうというのが、イマジン盆踊り部のその結成の、まあ、エピソードというかね、
皆さんが集まられて間もなくかかってたのが、そうそうそうそう、で、はい、あそこに CD が
販売中です、はい、
踊り方も中に入って、はい、
これはあの本気で世界平和を狙っている、もう世界平和を望んで、ボンブが作った CD
でクラウドファンディングに踊り出る予定
だ。そうそうそうそう、あの開会式に出ようっていうのがね、
あと5年あるじゃないですか、あの目標です、うん、であの今年1枚目が出て毎年1枚ずつ5色で出していって、うん、それで最後にその開幕式で盆踊りで埋めようっていう野望を持ってる人たちが、頑張ってやってます、うん。
だけどイマジンのこのプロジェクトは本当にパワーがあって、でイマジン鎌倉っていうことから始まったんですけど、周りの町にみんな普及していって、まあ、葉山だとか津市だとか茅ヶ崎だとかその辺みんなイマジングループに入っていって、今イマジン相模湾っていうんですよ、ね、で相模湾の湾っていうのはあの湾ベイっていう意味の湾と一つだっていう湾っていうと両方になってイマジン相模湾って呼ばれているぐらい、もうみんながいろんなところで楽しくパレードをやるっていう、でほぼ毎週のようにピースパレードをどっかでやってます。でその時も拳は突き上げないっていうのがルール、ですね。そういうだからとにかく平和的に楽しく、みんながなんかみんながこう自然にこうみんながこうジョインしたくなるようなことをやろうというのが一番のテーマですね。
今回、はい、あの CD を1ヶ月で作ったんですけど、 あの思いついてから1ヶ月で作らなきゃいけない理由が一つあって、でものすごい勢いで作ったんですけど、なんかあのレコーディングエンジニアさんは岩手から来てくれたし、秋田から来てくれたし、なんかもう本当に日本各地から、昨日のおとついのイベントも神戸からも来てくれたりとか、そのためだけにとか、やっぱり楽しいとか、本当になんかハッピーになるっていうエネルギーで回ってるプロジェクトだから、それだけ自然に人がこう引き寄せられてくるんだなっていうのはすっごい今回の CD 作りで実感しました。
まあどのプロジェクトもね、本当みんな楽しくやってるね。
そこが好きだよね。そうそうそう。
でその一昨日やった盆踊りやったお寺っていうのは、広島の70年前の火が、今までこう永遠と70年間一回も絶えずそこで燃やしてるお寺なんですよ。だからあそこでやる意義がすごくあって、で本当に平和をみんなで願おうっていう、すごい深い意味のある場所なんですね。じゃあこれを、あとは今だいたいお話ししましたね、写真だとかがだいたい載ってますけど、鎌倉はあのちょっと後になっちゃいましたけど17万人の人口なんですね。でだけどいわゆる鎌倉って呼ばれている場所は旧鎌倉っていう、源頼朝がこう三方を山に囲まれて一面を海に面しているっていうね、旧鎌倉のその地形を利用した幕府を作ったところを、まあ、通常鎌倉って言っているんですけど、そこは6万人ぐらいいます。で、まあ、トランジションタウンもパーマカルチャーもそうなんですけど、わりかしこの農的な暮らしとか、ね、土をいじってっていうのが割とベースになっているんだけど、鎌倉はやっぱり土地がないしすごい高いとこなんですよね、人気のある場所っていうかね。なので農的な暮らしができないというのがまあ一つのデメリットではあるんだけど、だけど都会でもなくすごい田舎でもなく適度にコンパクトにまとまっていて、でいろんなものがこう、まあ、ある意味、まあ、便利にもできているし、だいろんなことを試すいい場所かなと思いながら、で最近宗谷海君があの、アーバンパーマカルチャーっていう、ね、本を出しましたけど、その都会でできるパーマカルチャーみたいのをいろいろ実践できる場所でもあるし、まあ、そんなことをみんなで工夫しながらいろいろ活動をしています。で今メーリングリスト上では120人ぐらいですかね、はい、そんな感じです、はい、
なんか質問ありますか、
はい、はい、
あのさっきのいろんな丸があって、うん、同じような質問なんですけど、例えば NPO をかまわっていうのがでトランジションがあって、その他にいろんなものがあるんですけど、やっぱりそれぞれが誰かが思いついて活動していて、それが緩くこうつながってて、例えば、イマジンのところのイベントが何月何日にこういうことをやるって言った時には、まあ、他面白そうだと思えば他からも行くし、
そうです、
これに関係ない人も行くし、
そうです、
だからこう緩いつながりみたいなものをなんでしょう
ね、そうですね、だから藤野と全く一緒ですね、誰かがこんなことやってみたいよって言って、誰かがそこに、あ、私もやりたいって言えばそこで参加するし、で違うプロジェクト に参加した人が、私これもやりたいって言ったらそっちから来るし、だからいろんな人が流動的にいろんなことをやっている。でそれが釜のメンバーだったりトランジションメンバーだったり、まあ、メンバーだったりっていうのはあんま関係ないんですけどね、誰がメンバーって話、もう鎌倉のメンバーっていうのはもうわけわかんないもんね。500、600人いるんじゃないかっていうぐらい、まあすごいプロジェクトっていうか。
人によっては、あ、僕は5つ参加してます。
あ、います、います、います。はい。で、あと一つテーマにしてるのは、やっぱりこの環境活動って最終的には法律とか行政の壁っていうのはどうしても壁になるじゃないですか。だから僕らはできるだけ行政を歩み寄っ、行政と歩み寄って、で一緒に物事を考えたり提案したりやってるんですよね。だから市会議員とか市長とかもこう取り込みながら一緒に話をしたり、でそうこうしてたら、あのその松尾市長っていうのがいるんですけど、鎌倉市長ね、この辺のね同じ言葉使い始めてね、鎌倉市のモットーで人と自然に優しい持続可能な街を作りますみたいな、いつの間にか書かれてね、パクリだろうっていう、ね、
立候補した2人の市長候補を1人ずつ呼んでたよね、
う
ん、
あ、そうそう、あのね、僕らはそのタブーとされている政治にも積極的にやってまして、 政治カフェっていうのをやってるんですよね。であとは選挙に行こうプロジェクトっていうのがあって、で立候補する方々をおのおの僕らが呼んで、そこでインタビューをしたりで対談をしてもらったりって、そういう機会も設けたりしてます。うん、でどこの党に入れろってことではなくて、とにかくみんな無関心ではなくて選挙にとにかく行きましょうと、政治をちゃんと自分たちの生活に一番関係することなので、特に市会議員なんか特にそうですよね。身の回りの生活が変わっていくので、ちゃんと身の回りのことだということを実感して、政治をもう少しちゃんと考えていきましょうってことをやってます。
あとなんか面白かったのが、その鎌倉で宇治さんのお店ソンベカフェって鎌倉駅の近くにあるカフェも一つのネジロなんだけど、もう一つ私のすごく仲がいい一ゲアって友達がやってる手ぬぐいカフェ一ゲアっていうところがあって、一つにお花の花にやって書くんだけど、古民家カフェなんですけど、そこのもうネジロの一つになってますよね。うんうん、
あのね、もう一つ利点はね、根城がいっぱいあるんですよ ね、拠点がいっぱいある。で拠点があるないってすごく大きくて、でそこに行きゃ何かしら誰かがいるみたいなこととか、そこに行きゃ情報があるみたいな、でそれもそのネット上の情報じゃなくて、まあ、そこの人から直接いろんなこと聞けるとか、まあ、とにかくそういう拠点がざっと見ても 5,6 箇所はねバッとあるし、
うん、笛里子、そこの店の店主の名前が笛を吹くの笛に、笛に里に子って書いて笛里子っていう名前、本名なんですけど、笛里子がお父さんがフェデリコ・フェリーニのファンで、フェリコが言ってたのが面白いのが、あの買い物ついでに市役所に寄るって言ってて、別に大した用がなくても、この間の資料もう来てますかとか言って買い物かご抱えて、あのしょっちゅう顔だ、しょっちゅう顔出せる、出すことが重要なのよとかって言ってて、しょっちゅう顔出してるって、いやいや割とみんなでそういう風にやろうよって言ってるみたいなこと言ってて、すごく面白いな、なんか、うん、若いイケてる人の発想ってこうなのかって思ったんですけど、すごく素敵な感じでそういう風に交流してて、だからね、顔見知りになっていく市役所の人たちと、
うん、例えばこの物々交換市くるくるっていうのは市がもう参加してくれてるんですよ、一緒に。で市が場所を与えてくれて市役所の前でやってます。で市にとってはなんか物を売れた方が本当は税収とかの、ね、細かく言うといいんだろうけど、この物をどんどんこう交換して、だから自分のいらないものでも誰かが必需品かもしれないっていうコンセプトにすごく同調してくれて、ゴミも減るしっていうことでね、場所を貸してやってくれてるプロジェクトですね。
そういう、
いつ頃からそういう風になってきた
んですか？一番最初、さっき2008年にこの釜ができたって言ったんですけど、もう2009年の時かな、ちょうど市長選があって、お互いの立候補者を呼ぼうって言って呼んだんですよ。だから来る方も割と敷居低いですよね。こんななんかよくわかんない NPO から呼ばれたっつってひょこひょこ来てくれるっていうね、まあ、それだけなんかね、まあ、人口もそれなりに少ないし、まあ、
アットホームな。 NPO って法人じゃなくて、
うちは法人じゃないです。
どうやってなるんですか
NPO？ NPO はね、至って簡単なんです。そうあの法人格じゃないから、お金の、収支とかの報告もないし、こういうポリシーでこういうことをやってますっていう報告だけあればいい。
報告をどこにするの？
NPO センター、僕らは。そういう多分拠点がどこの市でもあると思うんだけど、
NPO と NPO 法人って違う、
法人はややこしいんです、いろいろと規定もあるし、
法人はいろいろ認可されないと規定も入
らない。じゃあミンタル法人です
か？法人はや
る TT ミンタル法人じゃない NPO ミンタル、 NPO ミンタル、
NPO ってなんか流れのままに
ほぼほぼ動かない。いいねいいねいいねいいね。
NPO って名前にするもんじ
ゃ。そうだよ。
そうそう、 NPO ってついてるとね、なんか対人的になんとなく信頼感があるんですよ。
NPO は払ってほしい。
だからつけた。
それでもいいし、基本的に全国のトランジションタウンは法人格持ってるところはないですね。うん。 そうみんな任意団体とか、うん、あのグループみたいな感じで、う
ん、はい、多分あの富士の、うん、あの方にしても両方にちょっと質問なんですけど、やっぱ多様であるっていうことはあのすごく難しいというか、あの庭一つ、例えば庭を持ってる人が2人いたとして、庭をこう手入れする方法とか、これが一番いい方法だっていうのがあったり、どうしてもそのあの資本主義的なこう、ね、組み方で、これが一番いいはずだし、これは自分のものっていう気持ちになっちゃったりして、どこのトランジションタウンでも結構喧嘩とかね、あるんじゃないかな、別にトランジションタウンじゃなくてもあるんじゃないかなと思うんですよ。でさっき心のことっていうか、心の中のところっていうことをおっしゃってましたよね、富士君の。具体的にどんなことかっていうのを聞きたいのと、あと鎌倉の場合も例えばその原発のことで喧嘩しないっていうけど、やっぱ多様であるってことはコンフリクトっていうか圧力とか素晴らしいことだけどあると思うんですよ。なんか具体的にはどんな方法で打ち解けたりとか、あと相手の言葉を聞いたりとか、優しさを前面に打ち出すんでしょうか。
そうですね、その内なるトランジションの会っていうところでは、なんていうのかな、あの基本的にはね、ここで話し合うことは守秘義務というか、それを持ち帰ってどうのこうのっていうのはやめてくださいねっていう、そういう前提はちゃんとして、でそれで あまりこう自分がこうなんていうのかな、こう今感じてることとか気になってることとか、うん、そういうことをちょっと出してみませんかみたいな、そういう場にしてるんですね。
うん、月例会とは、月例会の場なんかでも、まあ、なるべく外に例えば具体的な話とかが出たりしないようにこうセーファースペースみたいなのを作ることですか、それともそういう心の中身のトランジションっていう風にして呼びかけてこの人前っていう時に、まあ、そういった了解を取る、
うん、そうですね、だからなんていうのかな、こういう趣旨でやりますよっていうのをちゃんと言った上で、うん、それでもちょっと来て話をしたいとか、話を聞きたいとか、こうだから言わなきゃいけないとかっていうのは全然それもなしで、うん、来てこういるだけでもいいし、何か話してくれてもいいし、で話が出ないようだったら、まあ、出ないようだったらというか、まあ、いろんな場を実験的にやってるんですけど、こう映像とか誰かの、まあ、例えばサティシュクマールさんの話をの映画を見て、なんか思ったことをみんなで話してみると、結構サティシュさんっていうのは持続可能とかそういうことを言ってらっしゃる方なので、そういう自分のやっぱり心の中でこう持続可能な社会とか、こうありたい、うん、こういうふうに変わりたいとか、自分が思っていることとどうやって向き合うかっていうことを、そこで深く話ができればいいなっていう、そういう場にしていますね。まあ、いろんな方法があってはいいと思うんですけれども、うん、でねトランジ富士野の場合はですけれども、あまり衝突がないんですね。っていうのはまあ、仲がいいっていうのはいいことか、それでも、まあね、なんか良すぎるのもどうかっていうのもあるんですけれどもでもなんか一つこれかな、これがいいのかなっていうのは、ミーティングをするときにチェックインっていうのをやるんですね。うん、でそれで今どういうことを思ってるかとか、近況の報告でもいいし、そういう時にやっぱり今ちょっと落ち込んでるんだよなとか、なんかこうやる気がなくてさとか、そういう話がその場で出て、それも良しとするっていうか、なんかそういうことがこう吐き出せる場である。でその上でプロジェクトのことを話せるっていうのがなんかいいみたいで、で今日はちょっとチェックインだけにしようとかね、そういう時もあったりしますね。
僕らはね、工夫としては、その大概僕のソンベカフェっていうところで TT サルトにやってるんですけど、時たまっていうかな、定期的に誰かんちでやるようにしてます。だからお宅訪問じゃないけども、そうするとやっぱりその人の住んでる家を知るっ ていうのが、まあ、本当のなんかコミュニティっていうかね、本当まあ家族付き合い的な。で鎌倉に昔もらい風呂っていう文化があって、もらい風呂、まあ多分他のね田舎でなんかではまだ残ってるかもしれないですけど、みんなおのおのお風呂があるんだけど、わざわざ誰々さん家のお風呂にみんなで入りに行くって、で次の日は誰々さん家入りに行くみたいな、そういうのと一緒で法定的に人ん家にこう行ってお呼ばれするっていうことをちょっと意識的にやってます。でその時はわざわざ議題なしにするとか、そうすると割とこう緩やかになっていくみたいな。あとはできるだけその考えとか思いみたいのはメールでやり取りしない。あれはもう絶対ね揉める要因なので、だから時間とか約束事を連絡することはメールでもいいけど、それ以上の深いことはメールでやらないっていうことをできるだけルールにしてます。
体をつけて、そうそうそう、そうそう、
もしくは電話でやり取りするとかね、もうそれだけで全然違います、うん、
必ず対面で、
そう、
うん、なんかコンフリクトが起きそうだったら誰か入ってもらうとか、うん、
であとさっきの対立しないっていうのはね、結構辛抱強くないと難しいんですよ。だけど結構僕ら辛抱強くやってて、例えばメンバー結構辺野古なんかにも行くんですけど、やっぱり辺野古でも対立をしないっていうのを一生懸命みんな守りながら、じゃあどうするかっていうと、鎌倉で美味しい、まあ、パン屋があるんだけど、そこのパンを持って行って、その、まあ、賛成側というか国側のガードマンに一番前まで行って差し入れするんですよ。どう、本当に賛成なの、辛いよね、仕事だからやってんの、これ食べない、美味しいからっていうとね、結構みんなで、ね、涙してね、いやもうみんな大概泣きますよ。いや本当は僕もやりたくないんですよ、仕事だから、うん、じゃあ何なのその仕事ってっていう風になるんですよ。そうするとそのガードマン辞めた人もいます、実際に、うん、やっぱ自分の気持ちに正直な仕事じゃないとやっぱできないって言って辞めた人もいるし、うん、だそういう例もあるから、まあ、そんなの本当ちょっとずつのことかもしれないけど、そんな風にしたりしてます。
普段の会ってる人生っていうのをこうどこかに行ってもそれはそのコミュニティの良さみたいなのを
こう外に持ってって、そうですね、まあ、ちょっと血の気の多いやつはたまに怒ったりするけどね。あと今度国会議事堂の前で盆踊りをします。
わー、はい、何月
何日、ね、まだ日にちは決まってないけど、今あの明治学院大学の大学生と一緒に、ああの 辻真一先生知ってますよね、はい、あそこのゼミ生と一緒に今企ててます。
わ、
それもこうじゃなくてみんなで楽しく踊るっていうね、できるだけみんな輪に入ってもらおうってことを やろうとして、
バスで永田町もやったしね、
そうそうそうそう、う
ん、永田町の中で
やっぱクリーンズ早く書かないとな。クビになる前に私が。そっか、
はい、
もう一つ、
はい、
あのこの前、あの東京の方だと、東京だと思うんですけど、パーマカルチャーとタラジッションと、
はい、ありましたね、はいはいはい、
うん、ですね、
はい、やります。
で反応反 X っていうのはなんとなく分かるんですけど、パーマカルチャーとトランジションタウンの違いって どこにあれがあるのかな、同じような意識に感じるんだけど、なんとなく自分ではこうかなっていうのがあるんですけど、あの、まあ、実践されてるんで、どういうふうに、
そう
です、分ける気はないんですけど、どう違うんだろうなっていうのをちょっと聞いてみた
い。そうですね、
パーマカルチャーっていうのはもうコピーを結構追求してる、
あの自分パーマカルチャーはあの自分の、住んでいるエリアというか、あのどちらかといえば、自分の家の周り、うん、自分 の、 あの住まい方っていうかの、をどう自然と調和できるかっていうのをこうデザインして実践していく方法、うん、でそれを利用して、それを町っていうことに、町をじゃあどうあの持続可能な形でデザインしていくか、うん、っていうのが、最初ロプさんが思ったことで、
うん、
そうそうそうそう、自分の、 あの家をこう街
というものに例えて、じゃあ、あの町の中にはどういう資源があるのかな、家の周りにはどういう資源があるのかなっていうと同じように、町にある人とか、あの環境とか、あの取れるものとか、生えてる草木とかっていうものを見ながら、それとどうあの調和して、いけばいいかっていうことをこうデザインしていく、町ごとの単位っていうところが大きな違いかなっていう気がしますけど、タウンなので、だからあのそれが、町っていう風な、あの町っていう風に言ってるけれども、あの本当にこう自分の町内会だけでもいいし、あの町内会で、まあ、例えば、50世帯だったらそのぐらいの世帯の規模でもいいし、そうじゃなくってもっと大きなエリアでつながるっていうことでもいいし、あのそのエリアっていうのはあのそれぞれにもう任せているんですけれども、大きな違いっていうのはそういうところかなっていうふうには捉えてますけどね。
ぜひ交流会に残って、あのまたいろいろ話もちょっと、じゃあ旅種の、
旅種もいいんですか、
トラディション、旅種という動くトラディション、タウン、
はい、
リンちゃん